着しください。ただいまから旧約聖書創世記25章19節からヤコブ物語1誕生と題して佐野牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
今日から私はこの旧約聖書の中にありますヤコブの物語、これに聞いていきたいと思っています。物語というふうに名前をつけていますけれども、これが何か日本昔話みたいなですね、作り話であるという意味ではありません。聖書が語るところのヤコブの生涯をご一緒に見ていきたい、そういう意味で物語ということをつけています。私の中には一つの思いというんでしょうかね、そういうものが何かあります。この旧約聖書の誰かの人物の話を今度は取り扱いたいというふうに願っていましたが、そう思ったのは今年の6月に天に召されていった遠藤義信先生のことが頭にあります。同じ同盟教団の一人の教師として、また聖書宣教会というところで教鞭を取っておられて、旧約学のですね、専門家でもあられます。大変有名な、そして力のある説教者でもあられました。その遠藤先生のことをですね、思いました。先生が残していかれたいくつかの説教集の中から、私も一つこれに取り組んでですね、先生の解釈とか学び、そういうことを私も先生の後を追っていきたい、そんな気持ちがあってですね、ヤコブの手紙を、いや、手紙じゃないですね、ヤコブの生涯を選ぶことにいたしました。このヤコブの物語っていうものは、一言で言うとどういうお話かと言いますと、これは神様の祝福をめぐる物語なんです。神様の祝福をめぐって、そこに人間的なですね、いやらしい裏取引のようなことがあれば、もう見たくもないような人と人との争いがありですね、いろんなことが行われていきますが、でも全てそれは神様の祝福というものを真ん中にして展開されていく、そういうお話なんです。ヤコブという人はそういう神様の祝福を心から求めた人でした。でも初めは彼はその神様の祝福を、その人を押しのけるようにして、人を騙して奪い取るようにして、その祝福を手に入れていこうとした、そういう人物でした。そういう人を押しのけるヤコブから、神様の不思議なお取り扱いの中で、その中に人生のさまざまなですね、結婚、出産、その他を巡るいろんな物語がこう出てくるんですが、そういった事柄を通して彼は変えられていきます。そしてついにこの奪い取るようなタイプだった彼が、神様の前に砕かれて、そして神様に、私を祝福してくださらなければ私はあなたを去らせませんというように、神様の御前にですね、本当にこうへり下っていく、そういう人物になっていくんですね。その物語を今日はというか、これからご一緒に見ていきたいと願っています。さて、今日のところにはイサクとリベカという夫婦が、二人が結婚をしまして、そして夫婦になって、そしてその後で双子の兄弟のエサウとヤコブを出産するという、そのことが書かれています。このエサウとヤコブというそれぞれの名前にまず注目をしたいと思うんですが、ヘブライ語の名前っていうのはですね、面白いというのか、ふざけているというかですね、いろんな事柄とその人の人物の名前をこう引っ掛けて名前をつけますね。よく私たちの、その日本人もその自分の子供の名前にこういう願いを込めてこの漢字を使ったとか、この名前を当てたとか、そういうものはあるんですけれども、ヘブライ人の人たちのやることっていうのはちょっと洒落ているというか、面白い感じがしますね。まずエサウですが、なぜエサウという名前になったのか。それは彼が生まれた時に赤い毛で覆われていたからですね。それがこの頭の毛がですね、豊かな子供もいますし、つるっぱげっていうでしょうかね、髪の毛がない状態でこう生まれてくる子もいます。それはいいんですけれども、彼の場合はですね、豊かな毛がこうあったようですね。その毛の色が赤い感じがしたって言うんです。 しかも全身毛衣のようだったっていうんですから、まあですね、この10センチぐらいの毛が体から生えてるわけはありませんから、きっとですね、こう赤い感じの産毛がですね、こう生えていたんじゃないのかなと思います。そういう全身が赤くて毛がこう多い感じ、豊かな感じ、これがですね、エサウという名前になっていったことです。赤いというのはですね、アドムというんですね。で、毛が多いというのはサールというんです。この2つの言葉がこう結びついて、どうなるとエサウになるか分かりませんけれども、とにかくエサウという名前が付けられました。エサウという人が、いよいよこの赤い、アドムという名前にこう言葉とこう結びついていく一つの出来事が、実は今日の箇所に書かれています。今日のところの、30節ですね。ここにエサウがヤコブにその赤いのを食べさせてくれ。この赤いという言葉がですね、アドムなんです。彼の髪の毛と同じ赤の赤いアドムという言葉ですね。このアドムというところから彼はエドムと呼ばれたとあります。エサウの子孫はその後にエドム人と呼ばれるようになるんです。そしてその住んでいるところはセイル山、セイルの山というところに住むようになるんですね。不思議なことで、その赤いと言われていたエドム、そして毛が多いと言われていたセイル、サールとセイルですね。それがそれぞれのこのエドムの言葉に、エドムのこの生涯というんでしょうかね、彼の後々の人生とその子孫に伝えられていくことになります。エサウが成長したときに彼は27節を見ると巧みな漁師野の人となったとあります。漁師というのはですね、まあ槍とか弓矢を使って動物をこう仕留めるわけなんですけれども、きっと私たちがやってもですね、うまくいかないのは目に見えてますよね。私たちみたいなこの普通の生活を送ってしまっている人は動物の一匹も殺せないと思います。私たちが考えられるよりもはるかに超えた観察力と瞬発力と注意力っていうんでしょうか、そういったものにこう豊かだった人、それがエサウですね。彼は動物を仕留めて帰ってくる。そうするともうお腹がペコペコになってしまってですね、家に帰るとほっとして疲れてもう何か食べたいわけです。その食べたいと思っているところの目の前で弟のヤコブが料理をしているんですね。そこでその赤いのをくれ、その赤いのを食べさせてくれと言って、そしてそれを食べてしまう。後でも話が出てきますけれども、その時に彼は自分が持っていた長子の権利というものをヤコブに売り渡してしまう。そこからその赤いものをくれといったところから彼はエドムというふうに呼ばれるようになっていきます。さてもう一人の男の子、それはヤコブと名付けられました。ヤコブという名前はどこから来たかというと、ヤコブが生まれた時に兄のかかとを掴んでいた、そのかかとが実は由来です。かかとというのはですね、アケブというんですね。アケブです。これがヤコブになったっていうんですね。でも普通、どんなにかかとを掴んでいたからといってもですね、そのかかとをそのまま名前につけるということは普通しませんね。私も自分の子供に佐野かかとっていう名前はつけません。はい。今度の子は男の子らしいんですけども、さすがにですね、かかととはつけませんね。でも、かかととつけてしまうところにこの旧約聖書のですね、面白さっていうんでしょうか、おかしさがあると思います。このヤコブという人は穏やかな人になったと書いてますね。穏やかな人っていうのはですね、確かにエサウのようなその荒々しさはなかったと思います。野山を駆け巡ってですね、動物をこう仕留めてくるというそういう荒々しいタイプではなかった。穏やかな人だった。そして家の近くにいたというんですね。天幕に住んでいた。そしてそこで羊を飼ったりですね、ヤギを飼ったり、まあ、お母さんの手伝いをしてですね、料理をしたり、まあ、そんなことをしていたんでしょうね。まあ、女性に聞きたいんですが、もし結婚するとしたらどちらのタイプがいいでしょうかね。荒々しくてこう生活力のあるエサウか、 ちょっとこう穏やかだけど頼りがいのないようなですね、ヤコブか、まあ、どっちも嫌かと思うんですけれども、ヤコブはですね、生まれた時から兄のかかとを掴んでいたっていうところから、何かこう強い性格があったようですね。その性質的にはというんでしょうか、その人となりは穏やかだったようです。でもその心の中に秘めているものは非常に強い、頑固な、何かこう人を押しのけるようなところがあった。実はこの押しのけるっていう言葉がですね、赤部というんですね。赤部です。さっきのそのかかとは赤部でした。赤部。ヤコブという名前は実はその赤部というところからも、後々あいつはヤコブだ、あいつは赤部だ、赤部だ、つまり押しのけるやつだ、そんなような噂がですね、後々に立つようになります。ヤコブは自分が夕方になってですね、料理を作るんです。その料理を作っている時にお兄さんのエサウが疲れて帰ってくる。そしてエサウは荒々しい人ですから、もうですね、もう着ていたものを全部こう放り投げてですね、もうドーンと座ってですね、もう何かその食べ物を持ってこいという感じで言うわけですよね。ヤコブはおとなしい人ですから、穏やかな人ですから、すっとその料理を差し出すわけです。そしてその兄エサウが、ね、ガツガツ食べるわけですよね。それを見ながらヤコブという人はじーっとこう見て考えてるんです。このお兄さんが持っている長子の権利がどうやったら自分に手に入るだろうか、どうやったら自分がこのお兄さんを押しのけてこの家の長男になれるだろうか、そのことばかりをですね、こうおとなしそうに振る舞ってるんですけども、そのことばかりを考えていたようですね。そしてついに今度お兄さんが帰ってきて自分の料理を求められたら、この料理とお兄さんが持っているその長子の権利を取り替えてしまおう、お兄さんはきっと、まあ言葉は変ですけど単純な人ですから、その時になったら簡単に長子の権利を手放すのに違いない、そういったことを彼はいろいろ画策したというか計画して、この時に臨んでいったのではないかと思います。長子の権利と言いましたけれども、どの家にもですね、男の子が生まれれば長子の長男っていうポジションがあるわけです。その長男に与えられているのが長子の権利ですね。長子の権利っていうのは、このヤコブの時代にどれぐらいのものがあったのかっていうのはよくわかりませんけれども、ヤコブがイスラエルという名前になって、そのイスラエルの子供たちからイスラエルの民がこうできていくわけですが、そのイスラエルの民ができた時には法律が与えられて、その法律の中にはその長子の権利を持つ者には2倍の財産が約束されるということが書かれています。この後のお話をずっと見ていきますと、長子の権利っていうのは本当にこれすごい権利で、神様がその人のやることを祝福するっていう権利ですよ。これは単純なように聞こえるかもしれませんが、すごい権利ですね。羊を飼えば羊が増えていくんです。ヤギを飼えばヤギが増えるんです。土地を耕して種をまけば実りがたくさんできるんです。もうその人のやることなすことをですね、神様が祝福していかれる。それが長子の権利ですよ。その長子の権利をエサウが持っていたんです。ですが、一杯の赤いもの、そのレンズ豆の煮たものと引き換えにして、エサウはその権利を手放してしまう。34節を見ますと、エサウは食べたり飲んだりして立ち去った。こうしてエサウは長子の権利を軽蔑したとあります。エサウはこの時自分が失ったものの大きさを何にも覚えていないようですね。気に留めていないようです。エサウは長子の権利を失って、長子の権利はヤコブに与えられました。私たちはこの物語から今日二つのことをご一緒に学んでいきたいと思うんです。一つは祝福に対する態度ということです。 長子の権利に対するエサウの態度とヤコブの態度というのは対照的ですね。ヤコブというのは人を押しのけます。彼の考える方法というのはですね、いつもいやらしいんです。ずるいんです。フェアプレーではないんです。もう手に入れるためだったらもう何でもする。どんなことでもする。手段選ばないという、そういう感じですね。まあ、こういう人とあまり友達になりたくないなと思うんですけれども、彼はまあそういうタイプの人です。でも、ヤコブという人は何にも増して神様の祝福というものを求めた人でした。言葉を変えるならば、神様ご自身を求め続けた人でした。そういうヤコブに対してエサウという人はどういう人だったかというと、まあ雑な人です。野山を駆け巡っている人ですから、雑な人ですが、まああっさりしている性格だったと言えます。ですがそのエサウは神様の祝福にはこだわらなかったんですね。彼は目の前にある一杯の食べ物と引き換えにして自分の長子の権利を失ってしまいます。冷静に考えればそんな取引はずるいんです。もう比べ物にならないほどのものです。けれどもエサウという人はお腹が空いているからとにかく今お腹を満たしてくれるものが欲しいんだ、今目の前にあるもの、それをエサウは求めたんです。目の前にあって自分が手を伸ばせばすぐに掴めるもの、それをエサウは求めたんです。そしてすぐに自分の役に立つもの、お腹を空いている自分の空腹感を満たしてくれるもの、そういうものをですね、エサウは求めたんですね。まあコンビニ的というんでしょうかね。手を伸ばせばすぐそこにあって気軽に買えるもの、安いものですよ。でも便利なんです。そういうものを求めたのがエサウでした。それに対してヤコブという人は、先ほども言いましたように神様の祝福をですね、これでもか、これでもかっていう感じで求めていく人です。まあ彼が神様の祝福を正しく理解していたかどうかは分かりません。おそらく理解していなかったと思います。彼は何かその長子の権利があればですね、すべてのこの運が上がるっていうんでしょうか。俗っぽい言い方ですけど。すべての良いことが自分にこう降りかかってくるように、思ったんでしょう。確かにヤコブはこの後長子の権利を、まあ、奪い取ってですけれども手にして、そのことによって彼はですねたくさんの祝福を受けます。彼が自分の父の家から出て行って、そしてそのラバンのところに身を寄せた時にですね、彼のやることはどんどん祝されていきました。羊が増えました。ヤギが増えました。そして彼はラバンという人のもとにいながら、ラバンよりも多くの家畜を、財産を手にしていくようになるんです。神様の祝福は確かにそこにありました。けれども、そういうふうにですね、すべてが豊かになることだけが神様の祝福とは言えません。事実、ヤコブは、そういうたくさんのものを手にした後で、神様と格闘しますね。野牧の私のところで彼は神様と格闘して、そしてついに神様を掴んでですね、神様あなたが私を祝してくださらなければ私はあなたを去らせません、私が欲しいのはこういう家畜とはそういうものではなくてあなたご自身なんですと言って神様にしがみつくようになるんです。神様の祝福は神様ご自身ですね。けれどもこの時のヤコブはまだそれが分かっていません。そんなヤコブでした。しかもヤコブはここでエサウを騙すという方法を取りました。長子の権利と一杯の煮物、それにまあパンはついてますけれども、パンをつけたってですね、これは公正な取引ではありません。ヤコブは全て分かってたんでしょうね。これはフェアな取引ではないことにもかかわらず、彼は兄を騙すようにして長子の権利をいたんです。けれどもその騙すというやり方が一つ彼の人生に不幸を招きます。彼はこの後自分の家を出なければならなくなります。自分のことを大好きでいてくれるお母さんリベカとの別れが、 そこにあります。聖書が語るように、やはり私たちは蒔いた種は刈り取るということがあります。自分のした行動はどこかで自分が責任を取らなければいけない。それはどういう中にあっても共通の神様の定めた、これは決まりでしょう。ヤコブもそうでした。確かにここで長子の権利は手にしました。けれども自分のやった方法がまずかったために、自分のことを愛してくれる母との別れ、兄から恨みを買われる、人が自分から去っていく、人を騙せば人は自分から去っていくんですね。友達が自分からいなくなる、一人ぼっちになる、それがヤコブの刈り取ったものの一つでした。けれどもヤコブという人は、今言いましたように、その神様の祝福を勘違いしていました。方法は間違っていました。けれども何かわからないんだけれども、それでも神様の祝福を求めるということはしていたんです。私たちが今日聞きたいのはこの言葉ですね。神様の祝福にこだわるということです。神様の祝福にこだわり続けるということです。エサウのように、目の前に置かれた自分の生活に役立つもの、手を伸ばせばすぐに手に入れられるもの、そういったもので私たちは自分の心をいたずらに太らせてしまっているのではないかと、そう思うんです。ヤコブはそれに対して目には見えないものを求めました。将来それによってどうなるか保証がないけれども、でも神様の祝福を求めていった。それは言葉を変えれば、神様の約束にどこまでも自分の人生をかけていくヤコブの一つの信仰の表れであるとも言えるでしょう。そうやってヤコブは神様の言葉にかけていったわけです。神様の祝福を、神様ご自身を求めていった。エサはその点であっさりしてました。神様ということの柄に対してあっさりしすぎていました。私たちはどうでしょうか。目の前の事柄の、目に見えない神様の祝福、どちらが価値があるものなのか、どちらが自分の人生に必要なのかをよく選んで選び取っていく、そういう知恵をいただいていきたいと思います。ヤコブは本当に神様のことに本気だったと思いますね。本気でした。どこまでも求めていくヤコブです。このヤコブの方法は間違っていますけれども、この熱意というものを私たちは見習いたいと思います。二つ目のことですが、それは神様の主権はどこにあるのかということです。この時ヤコブが手に入れた祝福というものは、ちょっと意地悪な質問ですが、これはヤコブがエサウから奪い取った祝福でしょうか、それとも神様がヤコブにお与えになった祝福でしょうか、どちらでしょうか。人が自分の手で奪い取ったものなのか、神様が与えてくださったものなのか、これがヤコブの物語の面白いところですね。神様の祝福というものをめぐってですね、人間的ないろんな事柄がこう入ってくるんです。私たちは普通の感覚で言うとですね、神様が正しいことをした人を祝福する、そのプロセスが正しければ祝されたっていい、まあ、それで納得するわけです。もしくは別の祝福というのは、神様がとても大変な境遇の中にある人がいて、そういう大変な人を祝福されるっていうんだったらいい、正しいプロセスを通っている人、正しい道を歩んでいる人、また苦労している人、こういう人を神様祝福するって言うんだったら分かる。でもヤコブのようにですね、人生の裏街道というかですね、奪い取る、騙し取る、そういう人生を歩んでいくような人が神様に祝福されていいんだろうか、こういうところで私たちはですね、どうなんだろうか、納得いかない、どうしたらどう考えたらいいんだろうかっていうふうに思うと思うんですね。今日の聖書の箇所をこう 細かく見ていきますと、エサウとヤコブの両親のイサクとリベカ、この夫婦にの人生のことが書いてあります。イサクが結婚した年齢と、また二人の男の子が生まれて子供を得た時の年齢がそれぞれ書いてありますね。結婚したのは40歳です。出産して子供が与えられたのは60歳ですね。この20年の月日のことを、20年の月日が流れているんですが、その20年の月日はですね、なんと20節と21節の2節の中に全部収まってしまっています。すごく簡単に書いてあるんですね。しかしその代わりに聖書が私たちに注目させようとしている苦しみというものは何かというと、22節にあるリベカのお腹の中の出来事です。22節にはリベカのお腹の中でこの子供がですね、ぶつかり合う、リベカはまだ双子がいるとは知りません。生まれた時にわかるんです。でもぶつかってですね、何かこうお腹の中で子供がすごくこう激しく動きまくるわけですね。その様子に不安になって、彼女はこう神様の言葉を聞きに行くんです。この神様の言葉を注目させるかのようにして、この22節23節があると思いますね。ですから私たちが目に留めなければならないのは23節の言葉です。ここにはこう書いてあります。主は彼女に仰せられた。二つの国があなたの体内にあり、二つの国民があなたから分かれ出る。一つの国民は他の国民より強く、兄が弟に仕える。この双子の男の子が生まれるその前に、神様はその前の段階で神様の言葉として、神様の決定として、兄が弟に仕えるようになりますよということを語っているんです。だから今日のところでは、これは神様がお決めになったものなんですね。でも同時にこれはヤコブが奪い取った祝福でもあるんです。そうやっていきますと、私たちはこう考えるでしょうか。そうか、私たちが力ずくで奪ったものも、騙し取ったものも神様の祝福になるんだったら、やりたい放題やればいいんじゃないだろうか。でもそうではないんですね。さっきも言いましたように、このヤコブのやり方は間違ってるんです。ヤコブはまだですね、この時人生の途上にあって、神様のお取り扱いの中にあるんです。ヤコブのこの騙し取るという性格は後々変えられていきます。だからこれに学ぶべきではありません。でも私たちが今日のところからはっきりと分かることは、このように人を騙すようなヤコブであっても、神様は祝してくださるということでしょう。神様というお方は、こういうことをしている人は祝さない、こういう性格の人は祝さない、こういう性格性質を持っている人は祝福しませんという方ではないんです。神様という方は、その人を祝福しながらその人を導いていかれる、変えていかれるんです。私はこういう性格だから神様から祝福されない、私の子供はこういうことをしているから神様から祝福されない、そういったことはですね、人間の思い込みであって、神様はそういうものを超えて祝福することのできるお方なんです。これが私たちが今日聞かなければならない神様のメッセージでしょう。ヤコブだけではありません。ヤコブの両親のイサクとリベカ、28節を見ますと、イサクはエサウを愛していた、またリベカはヤコブを愛していたと書いてあります。これはですね、その親と子供と相性がいいとか、そういう問題じゃないんです。そうではなくて、これは偏愛です。偏愛、つまり誰かを偏って愛すること、一人だけをエコひいきすることですね。そういうことをされると子供は傷つくんですが、でも聖書はこのイサクがエサウを愛し、リベカがヤコブを愛するということについて何も語っていきません。ずっと物語を読んでいきますと、イサクはですね、目の前にいる子供がエサウだろうなという時には
我が子よって言うんです。我が子よ、我が子よって何度も何度も言います。でもその反対にリベカはですね、ヤコブを目の前にした時には我が子よと言うんです。どちらかがどちらかを偏って愛する、そういう両親だったんですね。でもそういう両親にもかかわらず、聖書はその両親はですね、間違っていたとかですね、こういうことをしていて、これが片方が祝されて片方が祝されなかったという、そういうことになったとかですね、そういうことも全然語らないんです。このイサクはエサウを愛し、リベカはヤコブを愛したという事柄を、まるで人間の弱さをそのまま認めて受け入れていくかのように受け止めて書いていくんです。ヤコブのずるさもそうです。このままずっとずるいまま彼は大きくなって、大人になって、そして生活をしていくんです。神様はこの人はこういう性格だから、こういう偏愛をしてしまっているから、その家に祝福がないとか、そういうことはですね、関係ないんですね。そういう人間的な弱さを超えて、愚かさを超えて祝福してくださるのが私たちの信じている神様です。もしそうでなければ、私たちの誰も、この中にいる誰もがですね、祝福を受けるなんてことはなかったと思いますね。私たちは誰も一人一人それぞれ違いますけれども、誰もがどこかで神様の祝福のストライクゾーンからですね、外れてるんです。こんなことやったら祝されないだろうな、こんなことやったらきっと大変なことが起こるんじゃないだろうかっていう面を誰もが抱えながら生きてる。にもかかわらず、私たちが祝福されているのは、神様から祝福をいただいているのは、神様のご決断によるところですね。神様の主権によるところなんです。あなたを選び、私があなたを祝福するという神様の一方的な憐れみによるんです。私たちはこのヤコブの誕生の物語を見てきましたけれども、神様がヤコブを祝してくださったように、私たち一人一人を祝福してくださるということを受け止めましょう。そして祝福をしようとして待っておられる神様を目の前にして、エサウのような態度を取るのか、ヤコブのような態度を取るのか、もう一度考えていきたいと思うんです。エサウのように目の前のことに、便利なことが何、そういった事柄を全部手を伸ばして、そういうものによって自分を太らせていくのか、それとも私を祝してくださると言っている神様の懐に飛び込んでいって、神様、私はもっともっとあなたに祝福をしていただきたいのです、どうか私を祝してください、私の家を、私の家族をどうか祝福してください、そう祈っていく、そう願っていく、神様のことにこだわっていく、そこに本気になっていくという、この事柄に私たちは人生をかけていこうではありませんか。お祈りをいたしましょう。エサウのようにではなく、どうかヤコブのように、あなたの祝福を一心に求める信仰を与えください。目の前のことに忙しくなっている私たちですが、神様のことを後々に回してしまう、そういう愚かさを持つ私たちですが、そんな私たちでもあなたは祝してくださいます。私の弱さを祝してくださいます。私の蒔いた愚かな種を刈り取るような虚しい中であっても、私を祝してくださいます。どうか主よ、あなたの祝福を信じて、あなたの祝福を求めます。どうか私を祝してください。私の家庭を、家族を祝してください。私の仕事を祝してください。私の学びを祝してください。私の将来を祝してください。あなたのもとに帰るまで祝福の道を歩ませてください。心から信じて期待します。主の御名によってお祈りします。アーメン。